正解者ラジオ騎士団最終回。
皆さんこんにちは、中村さくらです。
はい、皆さんこんにちは、正解者の平林萌衣です。
皆さんこんにちは、ライターのさやわかです。
正解者ラジオ騎士団シーズン2。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト最前線で好評展開中のレビュアー騎士団を声でお送りしようというラジオです。このラジオを聞けば本の魅力にますますハマっちゃうかもということで、パーソナリティは私桜姫こと中村さくらと、
正解者で編集をやってます平林萌衣です。そして
レビュアー騎士団で団長をしております私さやわかの3人でお送りいたします。
はい、
最終回、
最終回ですね。
なんとびっくりしましたね、タイトルコールで最終回、
最終回、
最終回なんだって
そこまで気づいてないんだ
いや、なんかね、早いもので、
早いもので、そうですね、
うん、
いやついに最終回となりましたけれども、
皆さんいかがお過ごしでしょうか。
いや、いろんなことがありましたね
ありましたね、
わわわわ
わ、それはね、
うん、
まあまた
後半
に、
はい、
後でね振り返ったり
感じで、今回のゲストはですね、
はいはい、
海猫沢メロンさんですね。
おお、あ、そうか、最終回のゲスト、
ね、はい、最終回のゲストでございます。
はい、
なんと、
はい、
元ホストの小説家さんだと、
まあ一応
と聞いております。
そう、聞いております。
聞いております。
いやいやいや、
正解者さん、まあ、他にも様々なことをされていたと聞いております。
いろんな経歴を持たれて、
正解者さんからも本を出されてるじゃないですか。
この間でそうですね、はい、左巻式ラストリゾートという、まあこれメロンさんのデビュー作なんですけど、
うん、
これまあ僕が担当して文庫化させていただいて、
うん、
なんか幸い売れてるみたいなんですけど、うん、いろいろ今日はメロンさんにお話を伺ってみようかなというのと、
はい、
最後にちょっと特別ゲストがまた
もう一人
っていう、
メロンさんとは別に、
そうですね、
なるほど、はい、これは期待です ね、
最後までお見逃しなく、うん、ということで、はい、あのですね、
はいはい、
ホストクラブって皆さん行ったことありますか？
いや、ないですよ、
ないですね
普通に男性ですからね、やっぱ
中村さんやっぱ好きだったりするんですか？
いやいやいやそやっぱりって何ですか？いや、私ですね、あのメイド喫茶とかには行ったことあるんですけど、はいはい、ホストクラブというものがよく分からなくてですね、あの最終回なんでちょっとはっちゃけようかと思いまして、
はいはい、
ホストクラブを再現してみたいなっていうか
ここで
再現って誰も行ったことないのに
やりましょう
よ。あれですよね、あの僕もホストクラブは行ったことないですけど、ホストクラブのお兄さん的な人が歌ってメジャーデビューしたシングルとかを聞くのはすごく好きなので、は
い、
その雰囲気を、
それ広しみたいな、
いや、なんか飲んで飲んで飲んでみたいな、
あー、なるほどね、
コールというやつですね。
そうそう、
ああいうので全然文化なくて分かんないんですよ、
私も。
あー、そうですか、
なんか飲み会です
ね、うん、いや、もちろん僕もない。あ、そもそも一気コール的なものをやらないですもんね、うん、
ほとんどやんなかったですね、
やんないですよね、
うん、ホスト体験してみたいです、
飲んで飲んで飲んで飲んで飲んで
飲まないと
飲んで、
あれ、それでもコール古くないですか？
ドドスコスコスコ、
あ、なんかやってますね、そういうの、
ドド
スコスコスコ飲んでみたいなやつ、
ね、みたいなやつですか、うん、実際あるんですかね、
ラブドキュンとか、
あー、それは知ってます、カラオケでね流れてますよね。そうそうそう
そう、あ、全然知らない、僕何も知らないですね。
今夜は朝までパーティーパーティー、うん、あんまり歌うとあのいろいろ問題があるので歌いませんけれども、
ちょっともう何も知らなさすぎて、ちょっと
ここができなかった、残念。
じゃあ
完全にホストクラブの話ではなくなっています、
なくなってますが、
こんな感じでよろしいでしょうか
じゃあちょっとあの、
うんうん、
はい、ドンペリを入れていただいたところで、
はい、まあそろそろ行きましょう、
はい、じゃあ、はい、本題に行きたいと思います、
はい、
さて本日は、こちらのコーナーから行ってみたいと思います。ああ、私の王子様、私は桜姫、某国の姫ですわ。美味しい料理はシェフが作ってくれる、美しいドレスもある、立派なお城だってある。でもそんな私も持っていないものがあるの。それは、それは王子様。ああ、王子様はいずこ？ということで、このコーナーは本のプロであるお二人に毎回テーマに沿って素敵な本を紹介してもらおうというコーナーです。そしてどちらのプレゼンが素晴らしかったか勝敗を決めますので、お二人とも頑張ってください。
は はい、で、プレゼンで勝った方に、姫からラブレターが届けられると。
はい、そういうことです。
はい、という感じになってました。前回の勝者は、
勝者はこちら、
僕がプレゼンした池波翔太郎の惣菜料理長。
はい、
うん、はい、まあなんと渋い本を勧めるラジオなん
で、王子様ですからね、これがね、
王子様ですからね、
池波翔太郎が、
いや、まあ今回もラブレターを書いていきましたよ。
はい、じゃあ早速ちょっとラブレターを、
はい、
はい、
今日は白い封筒に
入って、
白い封筒です、
うん、渋い感じですね。
渋い、内容に合わせて激渋な感じのものにしました。おばあちゃんが使ってそうなね、
はい、
はい、読みたいと思います。親愛なる惣菜料理長王子様、ちょっとの時間を満たしてくれるこの本は、歴史小説家として有名な池波正太郎さんの日々の食事が綴られている。文豪の食事はさぞかし豪勢なのだろうと思いきや、粗食と呼ばれるものの方が多い。高級食材も登場するが、それよりも庶民的な料理の方が不思議と印象に残ったのだ。アルミの弁当箱に入ったご飯を暖房のスチームで温めるエピソードや、カレーの骨と皮に熱湯を注いだだけの骨湯、骨湯のお話など、ほんの数ページの文章とイラストだけでこんなにも美味しそうに見えるのかと驚かされた。そして時折見える小説家だけではなく、一家の大黒柱としての顔や幼少期の思い出、友人とのやりとり、うまいことおびただしい、そんな言葉をすらりと使ってみせる渋くてかっこいい池波正太郎という人物の私生活を垣間見ることができた一冊でした。
なるほど、
いや
です、
素晴らしいですね。
これあれなんですよ、うん、今回ですね、テーマがございましてね、
はいはいはい、
深夜にやっているこう、
ジェットストリーム的な、
ジェットストリーム的な番組でこう、うん、なんか紹介してるのあるじゃない、しっとりと、はいはい、しっとりと、
うん、僕ラジオ深夜便を感じました
。深夜便とか
で、ね、そう、今回はちょっとね、うん、しっとりめで、
いやでもていうかこれレビューとして成り立ってますよ、ね、
結構いいレビューだな、
やったー、
これはいいレビューですね。
そう、王子様で書こうと思ったんですけどね、なんかレビュー風になってしまいました、うん、
いやいいと思います。
構成がしっかりして
る、
非常にいいです。
わいわい、
レビュー話をしてるんだね、
レビュー騎士団に送っても
バッと、わいわい、
騎士団的には非常に、
あと言っていいですか、
はいはい、
平林さんにね、はいはい、おすすめされて、これ料理とか作ったらどうですかっておっしゃってたじゃないですか、うんうんうん、料理作ったんですよ。
何作ったんですか。
ハマグリの湯豆腐と白瓜のサンドイッチ。
あ、白瓜のサンドイッチうまそうですよね、これね、
これ作りました、うん、ブログでね、あげたいと思ったりして、
ぜひぜひ、
ちょうどきっとこのラジオが公開されたぐらいに私たちは、はいはいはい、ね、と一緒にこうブログを更新しようかななんて思ってますので、
うん、
はい、
ぜひぜひ、
はい、
リスナーの方
どうでした、お味の方は。
お味の方は、サンドイッチの方は、うん、なんだか不思議な新鮮なきゅうりではない、
新しい味、
新しい感じの味ですね、うん、はいはい、新しいけどちょっと癖になる、
あ、なるほど、
また食べたいなっていう味で、ハマグリはね、いい出汁が出てたよ。
まあそうでしょうね、
はい、うん、私何ですか、
飲んじゃいました、
飲みました、うん、はい、飲めました。2日目に汁をどうにかしました、
うんうん、名前聞いただけで美味しそうですね。
美味しそうです、ね、出汁もねちゃんと一から取ってこれは非常に美味しいものでした、うん、ということでとても勉強になりました。なるほど、な
る
ほど、
素晴らしい、
実用書でもあると、
実用書で、うんうん、なんか2巻も出てるんですよね。2
巻出てます、
ぜひぜひ
ぜひぜひ
読んでみてください、
ね、見てください、
うん、
ということで、今回のテーマを発表したいと思います。
はい、
はい、桜姫の本当の王子様はいずこ、
うん、まあ、それは自分で探していただ
きまして、うん、だからイニシに捉えないでくださいよ、私だって探したいですよ、うん、
まあまあ最終回だ
からですね、そういうことじゃない、はい、うん、要するに、私に本当に勧めたいという本を、はいはい、
ですね、おすすめしていただくというジャンルなしみたいな感じですね、う
ん、なるほど、
はい、本気で勧めたいやつです、
まあまあ好きな本みたいな感じになるんですかね。
もしくは私が
そうです、ね、いやなんか好みである本ひどい本読ませようかなとか思ったんですけどちょっと
長編は勘弁してください。長編だけはちょっとね、
あいやいやなんかそういうそういうのじゃなくてなんかもう
悲惨な話とか
そうですもう足腰立たなくなるような
やつとかそ進められるのどうかと思いますはい、というわけで用意はしていただいたのですね、
はい
は
いです
はい、うん、それでは行ってみましょうか。
姫、高橋源一郎のさようならギャングたちという王子がおりますぞ。
いえいえ姫、佐久間健一さんの高級小説という王子がおりますぞ。
どちらも素敵なお名前ね。ではまずさやわか高橋源一郎さんのさよならギャングたちとはどういった方なの？
はい、これはですね、どういう本をまず持っていこようかなと考えて、まあ僕が好きな本がいいかなって、まあもちろん好きな本いっぱいあるんですけれども、特に昔読んで最も影響を受けた、最もって言ったらまあ最も影響を受けた作家も何人かいるんですけれども、うん、その中でも高橋源一郎さんは僕が物を書くのとことになった時にやっぱりその文体とか物の考え方、文学とか文字とかに対する物の考え方ですごく影響を受けてるんじゃないかなと思ってこれを持ってきました、
うん、
で今高橋さんとは僕月一でラジオでご一緒してるので非常に光栄なことなんですけど、本人向こうは全然気づいてないと思う、気づいてないっていうか知らないと思うんですけどね、みたいなこともあって、まあいつかこの話をできたらいいなと思っていたんでちょうどよかったです。
内容的には
ですね、これはとても抽象的な小説って言ったらいいんですかね。まずここの表4背表紙じゃないや裏表紙のところに、まあなんていうんですか、ストーリーあらすじが書いてあるじゃないですか、読みますね、
はい
はい、人々は昔、親によって付けられた名前を持っていた。それから人々は自分で自分の名前を付けるようになった。だが恋人たちは違ったやり方で…っていうのが、ストーリーなんですよ。だから、なんだかよくわからない小説なんですね。でいろんな名前を自分で自分につけていく、つまり物の名前というものがどんどんどんどんその、物と、言葉の関係というものが希薄になってしまって、そこで最も美しい名前みたいなものをつけていこうというようなことをいろいろやっているんだけれども、基本的にはこの物語自体が、言葉の力をいかにして引き出すかということだけを考えて書かれている、言ってみればこれは長い詩のような小説なんです。だから第1部っていうのが中島みゆきソングブックを求めてというタイトルなんですね。で第2部は詩の学校なんですけど、はい、基本的に、ありがとうもうやめなさいキスしてうんちとかそういうなんていうか言葉としての強さみたいなものにこだわって書かれているんですね。でとっても素敵な文体で、でもすごく悲しい話なんですけれども、だからこのさようならギャングたちというタイトル自体が、はい、なんていうんですかね、もちろんギャングも出てくるんですけれども、特に何か意味を持っているかって言ったら持っていないんですよ。
あ、そうなんですか。ギャングのお話というよりかはなんか
なんていうかさよならギャングたちという言葉のインパクトの方が強いと僕は思います。そう、詩というのは結局その言葉を一番そのこれは高橋源一郎さん自身が言ってることなんですけど、詩というのは形式として、言葉の力をいかにして引き出すかという文芸なんですよね。でそれを、小説の形でやっているというのがこの本です。で、すごくユーモアがあって、繊細でリリカルで、技巧的でもあると。で当時この本はこれ81年に書かれた本なんですけども、こういう小説というのは日本になかったんですね。実験小説のようなもの、最もなんていうかとんがってた、高橋源一郎さんがとんがっていた時代のもちろん本でもあるし、日本の文学が今までそういう普通のお話っていうのを作っていたんだけれども、まあそうじゃない人もたまにはいたんですけどね、それがメジャーシーンにポンと出てきたというのの、まあ象徴的なというか、80年代そういうポップな 完成、この後に高橋さんが書いた本は例えば、オーバーザレインボーという本で、その次に書いたのがペンギン村に日は落ちてかな、かなんかっていう本を書いてるんですけれども、そういうなんていうか軽やかな文体っていうんですかね、の本を、軽やかなタイトル、軽やかな文体の本を書いていて、そういう小説というのが初めて登場したのが80年代の頭で、僕はこういうなんていうか、なんていうんですかね、重々しくない小説、ふわっと軽いんだけど、でもすごく悲しい、切ないとか、そういうものが好きなんで、これを読んでほしいなと思って持ってまいりました。
じっくり聞いてしまいました。
そうなんですね。で、この本なんでいいかっていうと、この本あと書いたのは高橋源氏さん30歳の時なんですね、もう若者ではないんですよ当時の基準からしても。でも、詩について真面目に考えて、詩人に自分はなりたかったんだけれども、本当は詩人になりたかったんだけれども、小説家にもなれなかったっていうところから始まってるんですよ。彼は 20代の間はずっとその、はい、肉体労働者だったんですね。もともと学生運動をやっていたんだけど、うまくいかなくて挫折して、ずっと肉体労働を20代の時にしてて、30代になってもダメだと思って小説でも書くしかないと思って小説を書いて、で小説家になった人なんですよ。そんな感じで、なんていうか言葉について何かを始めるんだったら、別に遅いことはいつまでたっても遅いことはないと僕は思うので、中村さんにもひょっとしたら詩人になる可能性があるかもしれないし、これを読んでね、詩とは何かというのが気づくと、あとこのラジオを聞いてる人にもそういう風に思ってもらえたらいいなと思って持ってまいりました。はい、以上です。
なるほど。では平林、佐喜見健一さんの高級小説というのはどういった方なの？
これはとても素晴らしい小説なんですけれども、実は結構奇妙なリンクがあって、これファンタジーノベル大賞、日本ファンタジーノベル大賞第1回受賞作なんですけど、89年の作品で、選考委員に高橋源一郎さんがいるんですよ。
通ずるものが、
そうで、高橋源一郎はこの作品の出現自体が一種のファンタジーであったっていうことを言ってるんですけど、ファンタジー小説です。佐喜見さんは、当時25歳、はい、で、ファンタジーノベル大賞で、ちょっと賞自体が非常に残念なことに休止しちゃったんですけど、今年、非常にこう面白い作品、面白い作家さんをたくさん輩出した賞で、例えばですけど、池上英一さんとか、森見富彦さんとか、二木秀幸さんとか、畑中恵さんとか、そうそうたるメンバーを輩出している賞なんですよ。で、ファンタジーノベル大賞がすごくこんないいその投稿者が集まるようになったのは、やっぱ第1回の受賞作のこれがあまりにも素晴らしかったからだというのが、注目の一致するところなんですよ。で、どういう話かというと、これは架空の中国王朝を舞台にした、シンデレラストーリーであり、悲劇であり、哲学の本でもあるというすごく変わった語りが非常に特徴的で、架空のその王朝の最後の皇帝の、奥さんですねになる、銀河っていう女の子を主人公にしてるんですけど、その彼女の行動とかを、一歩引いてみてるんですよ。要するにその架空の王朝なんだけど、全部架空の話なんだけれども、本当に歴史書複数の資料っていうのを想定して、そこにはこう書いてあるとか、地元の伝説ではこういうことになっている、で自分はこうじゃないかと思うみたいな、すごいそれを重層的に語らせてるんですよ。だから例えば歴史小説を書く時の手法として、登場人物を生き生きと描くために、登場人物の一人称で書きますみたいな、そういう書き方あると思うんですよね。
はいはい、
でも逆にその架空のものをファンタジーを書くのに資料を想定して逆に一歩引いていると。 がゆえにその架空の物語なんだけれども、圧倒的なそのなんだろう強度みたいなものがあって、あの小説を読んでるとなんでここでこうならないんだろうとかそういうのがあるじゃないですか、
うん、
あの王朝が滅亡する話なんで、はい、結構そういう展開が多いんですけど、その時のやるせなさとかがやっぱりすごいんですよね。でキャラクターもまあすごい魅力的に書かれてるんですけど、いわゆる普通の小説に比べると会話も描写もすごく少ないんですよ。全部基本的に資料からの引用とかそういう形で書かれてるんで、ものすごく少ないにもかかわらず、まあ、主人公の銀河もそうだし、あと、3人ぐらい主要の女性キャラクターが出てくるんですけど、ものすごく魅力的で、特に、まあ、あの無口系の、紅葉っていうキャラクターがいるんですけど、う
ん、ま
あ、すごい読者に人気があったんですよね。まあ、であとはその哲学的な部分について言うと、結局これあの女性が主人公で、皇帝の後宮、要するにハーレムの中を基本的に描いている物語なんですけど、その皇宮というものは王朝にとって国にとって何なのかっていうところが、あの割とその、東洋哲学的なエッセンスを入れられて構築されていて、非常にそこも読んでいて面白いです。しかもなんかちゃんとその架空の王朝にもかかわらず、1600年代、要するにその最初前の皇帝が死ぬところから始まるんですよ。副上司であったと記載されている、この一行目がまあすごい衝撃なんですけど、まずまあ副上司っていう言葉が強いじゃないですか、でもと記載されているってい
う、
ファンタジーにもかかわらず、まあ、記載されているで始まると。で福永34年、現代の暦で見れば1607年のことである。ファンタジーにもかかわらず西暦1607年って抜けるけど書いてあるわけですよ。まあもうここで一気に引き込まれるんですけど、要するにそのなんだろう、架空の歴史みたいなものをいかにその自分たちと地続きなものというか、まあそれは言ってしまえば書かれた歴史の当てにならなさでもあるんですけど、そしてまあその中でキャラクターがあり物語があり哲学がありという感じで、さげみさんってまあものすごい作家で、あんまりその残念ながらあんまり知られてないんですけれども、基本的に名作しか書かない人なんですよ。
みんな歴史小説
じゃないのもあります。最新作は泣き虫弱虫諸葛孔明という、これまだ連載中なんですけど、超三国志です。張飛が、2ページにわたってプロレス技をかけ続けたりする
それ気になるな。
これはこれですごく面白いんですけど、ただそのあとその孔子の弟子の眼界を主人公にした老公にありって、これがもう最高傑作だと思うんですけど、まあいろんな傑作を書いている方なんですけど、その全ての要素がここに詰まってる。最近の作品を読むとやっぱり、文章とかそういうところで、あの技術的な部分で、あの25歳で書かれたその当時の若さっていうのが見えるところもあるんですけど、ただ酒見健一を読むなら絶対にこれから読んだ方がいい。あとこれを読まないと、おそらく、人生の何分の1か確実に損をするっていう本です。ほう
そうきましたか。
は
あ、い、なるほど。
さあどうでしょうか。
よくわかりました。
まあ今日はね選びにくいと思うんですけどね。
選びにくいですね、毎回
なんかね、
思考を凝らして
どっちかを選んだら何を俺の人生否定するのみたいなそういう感じがね。
でもだいぶこう人生に
でもね、あのね、後期小説は面白いですけどね、
う
ん、
どうしよう、
どっちも面白いと思います、
いやどっちもいい本だと思います。
両方ってダメですよね。ダメですよね。
まあ決めた方がいいんじゃないですか。
そうですね、読者的には決めた方がいいんじゃないですかね。視聴者か、視聴者的には。
どうしよう、どうしよう、決めました。
はい
はい、
じゃあ行ってみましょうか。
はい、
はい、姫ご決断を。
今回の私の王子様は酒見健一さんの高級小説。
負けた。
よかった。
山井さん推薦。いやー、あのすごい悩んで、いやこれはね、瀬岡さんが後押しの一歩をしてしまいましたね、
ああ、冒険小説面白いって言ったからね。僕がこっちのプレゼンをした感じになってですね。
正直どうでもすごい迷ってどっちだろうな。自分が多分タイプ的にこう読みやすそうなのはプレゼンを聞いてはさよならギャングたちなのかなとかこういろいろ思いながらの思いながらのでも今の一押しにやられましたね。あの
読むのはどっちも読んでみればいいんじゃないですか。
そうですね。
正直その親子的な関係はその文芸史的には文学史的には親子関係はあるので、
まあそうですね、うん、これもだってさよならあどうさよならギャングたちもあのそれこそ幻想小説だといったら幻想小説なので、うんうん、
まあスリップストリーム系小説と言われるものの中に両方入ってくると思います。
入ってきますね、
うんうん、ま、勝敗は高級小説、
はい、
ということで、
はい
はい、
では次は高級小説王子様へのラブレターを書いてきますわ。
これでもあのどうするんですか、うん、
今回はですね、は
い、そうですね 最
前線にアップします。
あ、なるほど、
はい、
じゃあお手紙を
そうですね、だから更新の際に
更新していただく、
はい、読めるということになってますんで、
はい、
だから2通のラブレターが読めるってことですね。
なるほど、
わかりました、うん、じゃあ書いてこようと思いますので、はい、皆さん楽しみにしていてください。はい、でもね、恋する乙女は浮気症、私の本当の運命の王子様に出会うその日まで、さくらは王子様を探し続けますわ。開け心の扉。
ああ、どんな本を出せば売れるのか読者の心の声が聞こえたら、
ああ大好きなあの子の心の声が聞こえたら、
誰もが思うその願い、私の魔法で叶います。このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。パチパチパチパチとかいきなりやってみる、うん、では早速呼んでみましょう。海猫沢メロンさんです。
あ、どうもこんにちは、海猫沢メロンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、イケメンしかゲストに呼ばないこのコーナーですけれども、
有名ですね、
はい、そういう縛りがあったと最終回にして分かりましたね。
はい、はい、イケメンのメロンさんをお呼びしました、はい、ラジオなんで顔が見えないですね、はい、残念、
はい、残念だ、
はい、
もうみんなね、高須委員長にお世話になればこのぐらいになりますから、ね、時間が払ってすいません、冗談ですよ、うん、
なんて言えばいいのかわからないですよね
流しちゃうと逆にコント感が出ちゃう、
そうですね、ツッコミというスキルは、はい、
はい、
ご紹介をお願いします、ま
あ、はい、メロンさんはですね、なんて言ったらいいのか非常に難しい、
いやいや作家ですよ作家って言いましょう
よ
普通に作家さんですよ、
作家さんですね、
普通ではない、ま
あ、確かに普通ではない作家、
経歴がすごいグニャグ
ニャ、そうですね、まあ、今は小説や、うん、
文筆業ですね、主にね、う
ん、小説やなんやかんやを書いていらっしゃる、
はい、
ですけど、もともとは世を忍ぶ仮の姿の学生、
そうですね、まあなんか
その後なんか
単純に言うとなんかこう高校出てフリーターやって、うんうんうん、ホストやってで、あ、コピーですね、ここね、
うん、
で、サラリーマンやって、うん、デザインの仕事やって、うんうん、放送作家もやって、うんうん、その後上京してくるんですよ。
それから
上京なんです。上京するまでにまでは全然あの大阪なんですね。
地元で
上京してきてからいろいろまあなんかそのデザインまでやったりして、うん、フリーのライターとかやってでゲーム作って、そのゲームのやっとノベライズがこれなんです。
そういうこと
ですね、長い
っていう、まあそれが、先月正解者から出た、
は
い、
10年ぶりに復刊された左巻式ラクストリゾート、
それが2004年
で、そう
です、はい、10年が経ちましたね、
いや結構いい流れでこれは10年ぶりに復刊したと思っていて、うん、平林さんの本ね、
僕の本じゃないです、
僕の本じゃないけど出された本
で、さやわかさんの本です
ね、さやわかさん、
あ、はいはい、
まず前島さんの世界系とは何か、うん、でさやわかさんの10年代文化論、うん、そして僕の左巻式という風に読むと その0年代のことが結構分かってしまう。
まあ95年から2016年まで分かるというふうに公式には言っております。
うん、いやそうですね、実際あのこの本は結局どういうあの左巻き式ラストリゾートというのはどういう本かというと、うん、まさにその、今おっしゃったようにゲームのノベライズといっても言うとあれですけど、もうちょっと言うとそのノベルゲームですよね、あるいはエロゲーと言ってもいいんだけれども、はいはいはい、のノベライズという形で2004年に出てるっていうのは非常に分かりやすくって、うん、その2000年代の前半っていうのはやっぱりあのノベルゲームっていうのがすごく盛り上がった時期なんですよね。うん、でラノベブームみたいなのが来て、うん、っていうのをあのメロンさんは当時もろにそれを、うん、そこに熱い思いを抱いてやろうとした。
はい、
そして、この、帯に書いてあります伝説的記書が生まれたと、はい、いうことになってまして、で そこでやっぱり0年代前半というモードを抑えてるし、今おっしゃったその前島聡さんの、世界系とは何かっていうのはやっぱり、90年代後半から0年代前半中盤ぐらいまで の、うん、あの射程を持った話だし、で僕の書いた本は10年代文化論という本なんですけどね、
はい、10年代文化論という本です。
そうです、
はい
はい、0年代の後半から、2014年今までの本なので、うん、まさに平林さんがおっしゃったように90年代の後半から今までの3冊ということになるんですかね。
うんうん、そうですね、だから今の、ね、新しい読者にどういうふうに、ね、受け取られるのかはちょっとわからないですけど、
いやでもあの好評見たじゃないですか。
そうですね、う
ん、結構ね新しい読者も買ってくれてるし、
うんうんうんうん、
結構売れてるみたいなんで、
いや私今回で初めて読ませていただきました。はいはい、
あ読んだんですね。
はい、読めました。
女性にすごくエロい小説なんですよ。
あ私でも大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
大丈夫でしたが、
でも実用的には
実用的、いや衝撃的な内容で、は
い、実用度を女性に聞くものじゃないですよこれ。
衝撃的な内容で、まあね、あの手に取ってぜひ読んでいただきたいですね。
もうね思春期の人は、まあ、あのいろいろあのこれは本当にあの資料価値が高いって言いながらあの使ってもらえるっていう
使ってもらえ
お母さんにも、ね、言い訳ができる
資料なんだよ。
これこの東弘樹っていう解説を書いてる人がすごい人なんだよ。浅
田真でたまに出てるんだよ。
そういう帯でね、帯でも、はい、では早速なんか突っ込みにくいので、はいはい、メロンさんに魔法をかけてみたいと思いますが、はい、今の心境はいかがですか。
はい、特に無です。
あ無ですか、はい、じゃあ無からねこう無限大にしていきたいと思いますよ。はい、では行ってみましょう。ピコピコ最終回よろしくね。あなたにとって本とは何。
人間。
これは珍しいだろうというご自身が経験されたアルバイトは。
運び屋。
あなたにとって左巻き式ラストリゾートとは何。
呪いですね。
宝くじで5億円当たった何に使う。
ウォシュレット買います。
仕事以外で今一番やりたいことって何ですか。
数学です。
子供の頃の海猫沢メロン、一言で言うとどんな子供。
白痴。
現在過去問わずどんな人にも会えるとしたら誰に会いたい。
K 君。
これだけはないと仕事ができないものは何ですか。
魂です。
10年後の海猫沢メロン何をしている。
社長かな。
現代を生きる若者に一言アドバイスを。
なんとかなります。
この仕事をしていて一番楽しい瞬間は。
架空の後書きを書いてるとき。
あなたの座右の銘は何。
でもやるんだよ。
あなたにとって創作するとは何。
奇跡です。
あなたにとって最新作とは何。
過去です。
あなたにとって最高傑作とは何。
死ですね。
これなんか、
大丈夫でしょう。
メモってないけど覚えてるんですか。
歌いはしない方がいいですねこれね。きっとい
いんじゃないですか。大丈夫ですよこれ。あのいつも僕生放送の出演とかが多いんですけど、
は
い、
あ大丈夫なんですか。
困るのがね、あの僕基本的に存在自体が意外と放送禁止なんで、本当に抑えて これ言っちゃいけないっていうのがあるんですけど、録音だと超安心ですよね。例えばこれ
いやいや
今ピーってなってるでしょ。
全然安心しなくていいんですよ。
いや別にあのピーにしなくていいかもしれないですけど、
今禁止ワードを書き留めてますですか。
あの録音だから安心して面白いことをいろいろ言っていただかなくても大丈夫。
ちょっとあれから あそこから聞きたいんですけど、
うんうんうん、
あの、
はいはい、
どこからですか？
どこからですか？どこからですか？
あそこですよ。
そこですか。
左巻式ラストリゾートは呪いっていう。
そうですね。
これ解けました？まだ解けてない。
いや、やっぱね、今ね、なかなか難しいですね。半分ぐらい解けましたね。作家にとってやっぱデビュー作は呪いみたいなもので、うんうんうん、常にやっぱ言われるんですよ、どんな人も、うん、絶対に言われますよ、俺は。だからそこからどう脱却するかですよね。だから、うん、なのでまあ半分ぐらい解けましたけどね、もう10年かけて。
文庫化されたことによってなんかこう考え方に違いが出たりとかあるんですか？
いや、やっぱね、文庫の解説の東さんのね解説が非常に良いんですけど、うん、まあ割と意見が近いところもあり、僕実は東さんのやっている言論という会社の解放で今連載をしていて、それがまあかなりこうもうなんかこれが多分書ければもう終わるだろうと、呪いはっていうものですね、になってます。
なるほど。
ぜひ会員しか読めないものになってるんで、
あれめっちゃやばいですからね。
やばいですね。もしかしたら出版社から出ないかもしれないぐらいやばいので。
そうなんですか。
出るとしたら東さんのところので本人にするぐらいかな。それでいいと思ってます。
それは最新作ってことですか？今
ずっと書いてますね。もう2年ぐらい書いてて、多分500枚超えてるんだけど半分いってないんじゃないかっていうような。
じゃずっと継続し続けてる、
まだ2年ぐらいかかるってことですね、はい、それは。
これはたとえ言論がなくなろうとも終わらせます。
なるほど。一応頭の中には
ある。もうね、それができてて、できてるところまで結構僕は結構すごいと思ってて、でもそのできた後僕予想できないところを書こうと思ってるんですよ、うん、もう全然計算外の部分を書こうと思ってる。
なるほどなるほど。でそこに至るまでが大変ですね。
計算できてるところとかはね、大体作家の頭の中で終わっちゃうからつまんなくて、うんうんうん、その先を無理やり書こうと思ってる、う
ん
う
ん
う
ん、その2年前のものとかは読めるんですか？
会員になれば、ね、
会員になれば、ね、読める。
バックナンバーを、
行けば読める。行けば
読める。
場所に、言論カフェに。
あ、そっか、言論カフェ行けば読めます
ね。
置いて
ある、置いてあるってことですね、
うん、売ってますしね。
売ってます。
他に何か気になった質問？
そうですね、運び屋とかですかね。
あ、これあれですか？インドネシア。
これインドネシアとか、ね、本当に運び屋っていう仕事がありまして、まあ
運搬業者ですかね。
いやいや、
佐川とかですか？
いや全然違いますね。
僕もでも関西に住んでた時にトランスポーター的な仕事をやらないかって言われて、うん、ちょっと遠くに行くのが嫌なのでって言って断りましたね。それは
そんな簡単にこうスカウトが来るものですか？
まあ、周りに僕インターネットを古くからやってたんですけど、はい、たまたまそこでいたコミュニティがちょっとこうなんていうんですかね、あまりこう行儀のいい感じ、行儀のいい感じじゃなかったので、それの内容はどういう内容だったかっていうと、引き受けるとコインロッカーの鍵を渡されて、でそこに入ってるものを持って新幹線乗ってどこそこに行けみたいな話でしたよ、
うんうんうん、リアル脱出ゲームみたいですね。
中身全然違うんだけど、そんないいものじゃないです。
中身は知らされない。
中身は開けちゃダメだから
。
空港で僕も受け渡して手荷物で飛行機に乗ってで飛んでインドネシアまで僕は行って、うん、現地の人と受け渡しして、あとホテルで休んで帰ってくる。
もう本当にあれですね、メロンさんはこれ録音だからってなんか結構すごいこと言ってますよ。
いやでも別に何をしたか分かんない。
あ、まあ、
何をしたか、うん、別にね、飴とか入ってるだけですよ、
う
ん
う
ん、
多分そうですよ。
あ、そうですね、
うまい棒とかがいっぱい入ってたんだと思う、うん、
あ、それはね、
あれでしょ、なんだハッピーターンのハッピーパウダー
ハッピーパウダー。
はい、他は何かありますか？
架空の跡が聞いていいですか？
あ、はい、なるほど。
やっぱね、なんか終わりたいんです、早く書いてるとね。
あ、
じゃあもう終わったこと、終わってすごいいい時のことを考えてこの作品は素晴らしい僕の人生を描いたみたいなことをまだ書いてる途中なのに書いちゃうと、
はいはいはい、今書いてる作品の跡が聞くんです
か？
なるほどなるほど。本当に書き上げ
られてよ。ユナタンとかもやってます絶対、
今度聞いておきますよ。バンドの練習の時に
書き上げられてよかった。
そうそうそうそう、素晴らしい作品だった。
それによって原稿が進むようになったりするんですか？
なんかしますよ。
あ、なるほど。
なんかこれすげえいい作品だわみたいな、先にこう未来予知をするみたいな、引き寄せの法則ですよこれは。引き寄せ、
面白いですね。
じゃあちょっと原稿に詰まっているあの作家の皆さんは試していただ
いて、ぜひ書く後書きを書いていただいて、
は
い、
なるほどね。
他には
あとは、うん、10年後に社長してるっていうのが僕すごい意外だったんですけど、ね、
は
い、作家で書き続けてます
ね。書き続けてると思うけど、多分ね、僕いろんなことを常に並行でいろいろやっている人で、うん、なんかね、会社やったことがないからやってみたいんです。
会社をやってみたいっていう、うん、あの欲求があるってことですか、う
ん、じゃあちょっと僕儲かるビジネスは考えたんですけどやってくれる人いないんで、
なんて言うんだろうな、でもなんか、ね、クリエイター集団みたいなのはいいですよね。
あ、何かを作る系の会社の社長ってことですか。
量産爆的なね、
うん、なんかやっぱり、ね、それなんか計算できないから会社として成り立つのかっていうのが問題ですよね。クリエイター集団、まあ、
ニトロプラスみたいな、
はいはいはい、あ、作家みたいな人を次々と、
そうですね、
机を置いて
3,4 人いればいいかな。でも
別に解釈しなくてよくないですかそれ。
それでもみんなで共同事務所じゃない、
会社ごっこしたいんですよ。
会社ごっこ、
あ、なんか組織と熱くなんかこうね、
うんうん、社長って呼ばれたいですしね。そうそうそう、椅子に座りたいみたいな。
今年の売り上げとか
JDC みたいな、なんか探偵事務所やりたいんですよ。つまり
それ全然違う、
それもう違うじゃないですか。
あれ先
ほど JDC じゃないですか。い
や社長なんですよそれは。
社長、
組織的に言うと。
ああ、なるほどね、組織化したい。
そうだね、もう JDC についてこれってないやつが絶対いるんですよ、
う
ん、
もう JDC のことは
あれです、ね、ググっていただくとして、
今だとなんて言えばわかんのかな、文豪ストレイドッグとか
それもみんながわかるわけじゃない気がする。
それも大概わからないと思う、う
ん、私気になったのが、仕事以外で一番やりたいこと、はいはい、数学って何ですか。あ、
僕勉強したいんですよ。僕ほとんど学校行ってないんですよ。中学2年ぐらいのレベルの勉強しか僕はもうそこで終わってるから、
はいはい、
だからなんかすごい勉強がやることがなかったら勉強が全部やりたくて、全ジャンルで、その中でも僕数学が一番好きなんですよ。
ほう、
そう、
文系じゃないんですね。なんかこう勝手に物を書く人は皆さん、
あの、ある時に
ですよ、そんなことないんですか、うん、
虚数の情緒って本があって、吉田武先生っていう人が書いてる、こんなくそ分厚い本で、まあ 4,5,000円するんですけど、この本を読んで僕は泣いたんですよ。これは素晴らしい本で、その中学生にオイラーまで、オイラーの定理まで分かるぐらいに説明俺が全部するっていう本で、で数学って得意ですか。まあ基本的に世の中の人数学得意じゃないんですけど、まずだからそういう人に教えるとしたら足し算とかね、掛け算とかから教えるんだけど、吉田先生はもっと前に行っていて、はい、宇宙から教えるんですよ。
おお、それは壮大な、
なぜこの宇宙があるのかみたいなところから教えてくれるっていう、素晴らしく情熱にあふれた本で、
それは参考書なんですか。
いやいや、参考書じゃないですね。もう完全にだから独学の人のために書かれた本で、もうこの世はゆとりとかで言ってるけど、もうダメだ、日本は滅ぶみたいな、ただその滅びゆく日本の中で数学という学問だけがもう素晴らしく人類の英知で、これを教えなきゃいけないから俺は命をかけてこれを書くっつって失明しかけた人なんですよ、それを書いて挿絵もお金をコストダウンするために自分で書いてるんですよ、自筆で。
気になる本に、
王子様、この王子様にぜひ手紙を書いてあげる、はい、
まず読み切れるかと思
って、ね、そうですね、まず、ね、他は何か気になるところはございますか。
そうですね、あとは、はい、でもやるんだよっていうのは、はい、あれですかね、
根本さんですかね、
根本隆さんの、
あ、はいはいはい、僕の座右の書みたいなものがいくつかあるとしたら、やっぱ根本さんのね、人生解毒ハトバとかね、うんうん、入るんですよ。
なるほど。
まあなんかそのどういう人かというと、まあ、サブカルチャーのジャンルで非常に有名な人で、なんだろうな、いろんなこと
ブードゥー教の魔術師みたいなルックスしてる。
ルックスはそうですね、ブードゥー教の人か、昔のメタルの人みたいな、
あ、そうです、
そういう方なんですか。
そういう人で、まあ音楽の仕事と、まあ、書き物の仕事を2本あって、うん、特殊漫画家ですね、肩書きとしては、
う
ん、
そうですね、
あの漫画太郎みたいな絵を描くんですよ。
おお、それは素晴らしい、
すごい変な、でも、
あ、私好きです、そういうの。
もうでもね、漫画としてなんかね、なんて言うんだろうな、ちょっとね、気が狂った人ですね。
気が狂ってますよね。人生、その、なんか、冴えないおっさんが、みたいな人にめちゃくちゃな目に遭わされて、本当にひどい目に遭って死んでいくっていう話とかを、
救いがない。
延々書いてる人ですよ。
で、ルポとかなんですよ、僕が好きな本は。それは、もう、本当に、どこにも描かれないようなタイプの人とかを描いたルポとかがあって、まあ、なんだろうな、いわば最強伝説黒沢的な、ものすごく底辺の中の底辺みたいな、みたいな人をルポしていくみたいな。でもそういう人たちが意外と僕らから見るとものすごい底辺に見えるけど、なんか逆転して神聖なるものに見えたり、何か悟りきっている果てにいる人のように見えたりするってとこがすごくて、まあこの「でもやるんだよ」ってセリフはその中に出てくる、なんか犬を拾っちゃう 人だったと思うんですよね、うん、ひたすら犬を捨て犬とかを拾っちゃうホームレスみたいな人がいるんですよ。自分の面倒を見切れないのに、うんうん、もうバーって拾っちゃうみたいな、うん、でなんでそういうことやるんですかみたいな、いや分かんない、でもやるんだよって、
うん、あなんか
すごい綺麗な目をしながら言うそうっていう、
また一つこう読みたいマイリストがそして増えていく
でもやるんだよ。
そうですね、その、はい、あのでもやるんだよっていうのは、うん、サブカルチャー方面の人にものすごい影響を与えた言葉ですよね、うんうん、あの自分でも明らかにダメだと分かっているとか、うん、あの無駄というかこう周りの人から後ろ指を刺されるようなことでもうでもやるんだよの精神でやるっていうやつですね。
これ重要です、うん、
すごい心が強いですね、うん、あとは何か
中村さんはないですか？
私、そうですね、
さっきから中村さんの胸の谷間がちらって見えて俺
見えないですよ
何言ってるんですか
そんない
やめっちゃ見えてますよ。
あ本当ですか、
うん、何言ってんだ
どういうことなんだろう、いろいろなメッセージが僕の
あメッセージじゃないです、ノーメッセージです、ノーメッセージなんで
とか言って本当はあるんで
ないです、
あのちゃんとラジオをやりましょう、
はい、ラジオやりましょうもう今日はどんな日だ、最終回ですよ
最終回ですよ、
最終回ですよ
じゃあケイ君のお話聞きましょうか。
そうですね、これ誰か、うん、誰だよって感じなんですけど、
ケイ君はどなたですか？そうそうそう、
多分僕の自殺した友達なんですよ。
おおすごい今なんか胸の谷間からいきなりなんか違う谷間に行きましたね
、はい、でも彼は本当に、何年か前に死んでしまった子なんですけど、このことについては僕別に本を書いていて、頑張って生きるのが嫌な人のための本っていう本を出しまして、それがまあなんか彼がもし生きてたらこういうことをもっとしたらよかったとか生きてた、まあ、俺が言えばよかったなみたいなことをまとめた本なんですけど、なんかまあひねくれた、大したひねくれもので、まあなんか純粋にひねくれてるというかね、まっすぐひねくれた人で、なんか非常に生きづらい人だったんですよね、
うんうんうんうん、頑張るのが嫌な人ではあったってことなんですか？
そうですね、でもなんかそれも頑張るのが嫌な人っていうのは何らかの理由がやっぱりあるんですね、
うん
うん
うん、
その理由っていうのをうまく取り除けないわけですやっぱ自分では、うんうん、だからまあなんかやっぱ無気力状態になったりするわけですけど、うん、なんかその世の中の自己啓発本とかね、世の中ってやっぱ頑張らすんですよ基本的にみんなを、うん、だけどなんかもうなんか頑張んなくて引き渡ニートみたいな人が死なずにちょっと楽に生きれる方法はないのかと、
うん、
俺はなんかそっちの方がいいと、別に頑張りたくもないし、
うん、
頑張って生きたくもないけど、なんかこのままなんかまあ苦しまずになんとなく楽しく生きていく方がいい、頑張らずに、うん、っていう非常に難しい道を考えた、うん、
なるほど、
ね、頑張らずにっていうのはこのさっきの一言 の、 あの若者に一言アドバイスをなんとかなるっていうのはやっぱ近い感じですかね、うん、頑張らずにみたいな、
まあ、なんとかならなかった時にみんな頑張ると思うんですよ、
うん、あ
なんとかなると思っている状態を続けられればなんとかなるんです。
まあ大月健二もサーチライトの中でなんとかなるって
言って
まし
たからね。そうなんですよ。だからね、うん、大月さん の、 あの人間革命、人間革命、人間革命は違うな。
違う。
人間革命
は別の人の。
そうですよね。
のほほん。
のほほん革命。のほほん人間革命。うん、やべ、ノホホンが抜けると危険ですね。
い
や危険ではない。
危険ではない。
危険ではない。
むしろ救済の道は近いかもしれない。こっちの方が。
あれ結構平和主義の本ですからね。人間革命は、はい。それは置いといて。
ノホホン人間革命の次のバージョンみたいな。ノホホン人間革命はそういう話で、もうだから頑張らず、ノホホンと生きていってなんとか生きよう、死なずに生きようよみたいな話なんですよ。
うん、
それでよりちょっと現実的バージョンが僕の前の本なんですけど。うんうん、それをなんかねやっぱり 彼にうまくなんとかしたかったね、 K 君にね、
うん、
思ってます ね、 ね、うん、彼は結構僕の本も読んでくれてて、厳しい批評をね毎回、うん、あれダメだよみたいなお前何なんだお前みたいな、そんな人でしたね。
わかりました。
なるほど、じゃあちょっとそろそろ時間もあれなんで、はい、さあ何か最後の質問をと思うんですけど、
うん、
創作するとは何が奇跡だったんですよね、
うんうん、
奇跡、
創作するとはやっぱり奇跡のようなものということなんですか？
そうですよ、やっぱり創作はね非常に苦しいんですけど、うん、僕滝本達彦君って、
はいはいはい、
正解者でもねカレンダー小説をいつも書かれた、はい、彼とたまに会っていろいろ創作について話すんですね、うん、で一致するのがね、やっぱ創作をするっていう時にみんないろんなね楽をしたい、楽をして作品を作りたいから、うん、 なんかね方法論に頼るんですよ、まあ、なんか多分声優とかもあると思います。声優学校に行ったら発声練習とかこういう喋り方をしろとかテクニック的なものをいっぱい教わるでしょ、
はい、
なんかねそれはねいいんだけどそっちじゃない気がしていて本当になんか一番重要なのは、
うん、
なんかそういうのって受験的なもので多分創作っていきなりアイデアがあっていい時ってパッてこうもう結論に言ってるんですよ、うんうん、瞬間的に、うんうん、そういう状態がいい時でやっぱなんか創作のいい時ってもう本当奇跡的にパッて瞬間的にもうね あ見えたみたいな状態になっているんですよね、
うん
うん、そういう時にうまくいくのでねやっぱねそういう奇跡が必要だなっていう気がしますね、
うんうん、なるほどね。
えらい まともなこと言ってしまいましたね。
いやいやいや
いや、いいですよ。
いい話
じゃないですか。
すごい今日はハラハラしました、
すごい触れ幅のあるトークでしたね。
いい話をとても聞きました、
うん、どうもありがとうございます。
じゃあちょっと今後も、はい、メロンさんの作家としての活動にちょっと期待しつつ、左巻式もねもっと売れるといいなと、はい
うんぜひぜひ買ってください、はい、
皆さん。それで告知をしなければいけないのがさやかさんとの。
そうですね、先ほど言いましたように、まあ、ゼロ年代を僕の本と、まあ、メロンさんの本があれば大体ゼロ年代のことは語れるということで、
はい
来月じゃないなこのラジオが流れるのはもう7月なんで7月の12日に、うんはい五反田の言論カフェで、この本の、左巻きの、解説を書かれている東博樹さんも交えて3人で、0年代そして10年代について語ろうみたいなのをやります
ね。これ結構東さんはなかなか戦闘態勢に入って
そうですね僕の本、ね、この解説の中で東さん僕の本はいかがなものかぐらいのことを書かれているので、まあ、そこでこうなんていうんですかね、うん、誤解を解きたいなと、
はい、バトルロワイヤルが
まあまあまあでも東さんももちろん、ね、メロンさんもお話の上手い方なので、うん、とっても面白い回になると思うのでぜひ来てください。
はい、はい、僕も本を売りに行きます。
はい、
うんはいはい、ということで本日のゲスト海猫沢メロンさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
以上開け心の扉のコーナーでした。さてお送りしてまいりました正解者ラジオ騎士団シーズン2そろそろお別れのお時間でございます。
いや今日も長かったですね。
長かったですね、
うん、いや毎回やりすぎて怒られるんですよ、
ね、非常にでも楽しい話もたくさん聞きましたね、うん、
最終回、
うん、
盛りだくさんでした ね、うん、
ね。まあなんかここまでやってきて、
はい、
いろいろトークとかはそれなりにね、まあ、マシになったなと思うんですけど尺を守ること自体はだけは
だけは
もう最後まで全く進歩しなかった。
むしろ伸びてるんじゃないか
って。そうなんですよ、まあ、トークがマシになった分、
ね、それだけねたくさん喋りたいことがね、うん、伝えたいことがあるということで、うん、いいんじゃないですかね。
いやでも今日はメロンさんもねラジオ慣れしてる方だったんですごい、
う
ん
う
ん、
そうですね、
面白かったですね。
いつになくこうスムーズな感じで、
うんうん、ドキドキしましたが、
はい、いやまあでも我々も楽させてもらったなって感じで
そうですね
どんどん喋ってくれますね、
はい、そうですね
すごいですね、
うん、そうそうそうそう、
ありがたい、
うん、はい、はい、でまあ最終回っていうことで、
はいはい
特別ゲストの、
はい、
ある人を呼んでるんですよ。
オープニングで言ってたやつですね。
そうなんですよ、うん、もう徳島でね毎年やってる抹茶遊びっていうイベントがありますけど、はい、まあ、そのイベントではまあこの人知らないやつは潜りって言われてる、
そんな人が。
そうなんですよ、
今日ここに。
そうなんですよ、徳島の大
好き。ハードルが高い
、はい、というわけで、スタジオマウス代表取締役ナヤロ涼介さんに来ていただきました。
はい、はい、マウスのナヤでございます、
はい、社長
社長やめて。
いやいや、ね、ナヤさんは実は僕らがこれだけずっと長いことラジオやってきた中で、うん、いつもここにいらっしゃった方、
同じ場所にはそうですね、うん、来てくださって、
ずっとその小部屋の脇で、
うん、
ディ
レクションしていただいて、
負けて指示が、
あれですね、台本を毎回書いてくださっていたと。
いただいて、うん、
はい、
ありがとうございます。
いやでもこのラジオ面白かったですね。
あ、そうですか、
うん、大変だったけど、
うん、やっぱ大変でしたよね。
まあまあまあいろんなことありましたから、ね、
皆さんも1回目からずっといらっしゃって、
もちろんもちろん
ですよね。
そうです
、うんうん、
全29回
目かな、
うん、はい、第1期も含めてですけどね、
含めて、
うん、そう、多分29回じゃないかな、
あと間違ってたらごめんなさいという感じですが、やっぱりこう なんですかね、普段ラジオをやらない方がかなりいらっしゃる
ので
、
う
ん、
そうですね、
今日のメロンさんとかはすごくね喋、うん、ってくれるんでいいんですが、こう喋れるんだろうかみたいな方が何人か、
まあ、そもそも始まった時はね、古木さん、さやかさん、僕全員基本的にラジオを、まあ、そうですよね、
あのパーソナリティも喋れるかどうか分からず、
そうそうそうそう、
ゲストも喋れるかどうか
分からず、しかもまあこれはちょっと偏見かもしれないですけど、やっぱりこうね、普段作家の方がメインのゲストさんだったんで、あまり喋れるイメージがなかったんですよね。だからどうなることやらと思いましたが、皆さん楽しんでいただけたんですかね。
いやいや、でもあの皆さん意外に喋れるんだなっていう人が、こういう言い方するとあれですけど、
う
ん、
そうそう、いらっしゃってね、一番の発見はやっぱり表現する方なんだなっていう皆さんっていうのは思いました、
ね、あとね、結構その作家さんたちからその出たいっていう声があったんです
。あ、そうですか。
そうなん
だ。いや、というかだから泉さんもずっと出なかったんですっておっしゃったじゃないですか。でもなんかでもね、言ってくれないから分かんないですよ、みんな。だからあの結構僕はそのキャスティングに苦労してたところもあったんですよ、ゲストの。うん、
誰が出られるかなみたいな。
そうそう、特にあの2週に1回やってた時は結構大変だったんですよね。
う
ん、
そうですよね。
なんですけど、うん、皆さんだったら言ってくださいっていう、今になって思う、
ね、ね、皆さんが言ってくれればね、ゆうやたんがあんなに出ることもなかったと思
いますね。開花登場ですからね。
もうゆうやたんはね、1回で終わってたと思いますからね。
なんでゆうやたんギリなんだ。
そんなことない。いやいやいやいやいやいや、ね、瓶詰めも書いてくれたし、
あ、そうですよね、
瓶詰め小説と、うん、あのラジオ小説
と、ラジオ小説ね、
あとゆうやたん高録も出てますから、
ね、高録、そうそう、あの第1期の最終回の高録にもゆうやたんは出てます
ね。恐ろしく長かった回ですね。
そうそうそう、
誰もマイクくれないっていう
ね。あれ
ね、う
ん、そうね、
いや、あれはでもね、しょうがないですよ、リアルでやってるから、その古木さんの部分とかつまめないじゃないですか。
そう、
あのいやだから皆さん分かって、トンチンカンなことを言って僕らが軌道修正するっていう流れを編集してたのが、
いかに僕がつまんでいたかっていうことを皆さん分かっていただけたかな。なんで、
なるほど、あの第2期についてはどうですか。特にあの中村さんは入られてからです
ね、決定戦からね、
決定戦から参加させていただきましたが、
僕の感想としては決定的にやっぱ編集をする時間が短くなった。
ああ、そういう、
もうまたこれ古きバッシングが。
中村さん自身はこのラジオどうでした？
いや、非常に楽しかったです。なかなかね、やっぱりあの作家さんとお話できることってないので、好きな作家さんともお話できたりとか、うんうん、あとラジオ私自身がほとんどしたことがない状態からだったので、うんうん、もう多分回数的にはスタートした時には、
あ、そうですか、
平林さん、さやかさんの方が回数をこなしている状態から
だったので、いや、全然ありがたかったですけどね。
で、うん、やりやすくなったなっていう、
いやいやいや、
あ、ちょっとね、うん、なんて言ってもね、なんかどっちかをね傷つけてしまうんで、
いやいやいや、あの比較ではなくやりやすかったですよ。
絶対評価的にね、
絶対評価的に、うん、とっても良かったです、そうですね、あとあのなんだっけ、まさにその入れ替わりの時は、あれですよね、姫決定戦の一応なんかレビューアー騎士団でやってた、はい、その姫決定戦のやつもラジオでチラッとやりましたよね、
そうそう
そう、3人入れ替わり
だから、ね、
あれは大変でしたよね、
うん、あれも結構大変だったな、
僕も忙しかったあれは、
うん、いや聞いてる人は分かんないと思うけど結構大変だったんですよね、これね、
入れ替わり、う
ん、あと神楽ひまりさんが来た時も大変でしたよね。
あれは本当に大変でした、
うん、あれは奈良さんが本当に大変、
本当に大変でした。
大変ですね。
あれね、無謀ですよ。神楽ひまりさんは喋れないんですよ本来。
ああ、そうなんです、
ね、なんであんなに喋れたんだろう神楽ひまりさん。
いや、不思議ですね、やっぱラジオね、ラジオ騎士団だからじゃないんですかね。
いつものラジオ騎士団の台本って6ページか7ページなんですよ、うん、あれ30ページぐらい台本あります
けど、あれ相当ありましたよ ね。 いや、だってラジオドラマみたいな
確かにね。まあ、川倉ひまりさんは実在の人物なんですけども、
実在の人物ですけどね、
まあ、でもね、あのドラマ CG 作るときは奈良さんに台本も頼めばいいのかって思いましたね。
いやもう衝撃的なあれは体験でした。だって作家の先生がいらっしゃるんですよ、そのキャラクターを使って僕が、素人の僕が文章を書くんですよ。どんないじめかと思いましたよね。
指導さんがなんかね、うん、見て、いや、なんかいいと思いますみたい
な
感
じで言ってくれたんだ。何言われるのかな、そんないろいろありましたが、本当でもね、本当このラジオをやらせていただいて、こう、なんだろう、すごくこう まとめるわけじゃないですけど、やっぱり作家の先生が何考えてどういうものを表現したくてっていうのが皆さんそれぞれにあられて、それをなんかちょっと聞けたのがやっぱ本読んでてもね、自分なりに理解してたところと合ってる部分だったりとか、あ、こういうこと考えてこれ書いてたんだとかが分かるところとかいっぱいあって、僕もすごくお勉強になりました。
いや僕も本当にあの聞いてて、聞いててっていうか、まあやってて、最初こんなになんかためになるというか、なるほどなって思うようなラジオじゃないと思って始めたんだけど、やってみたら皆さんやっぱりゲストの方のお話がふむふむなるほどみたいな、あの腑に落ちる、あのこの人の作品ってだからこういう風になってるんだって思うのもあるし、クリエイターさんがこういうこと考えてるんだっていうのでなるほどって思うのもあって、すごくためになる番組になってしまったと思ってとっても楽しかったです。
ゲスト来ていただいた方の本、まあ、最初にやる前に読むんですけど、その後もう一回読み直すと、結構こうなんていうか、あ、そうかそうか、ああいうこと言ってたからこういうことなのねみたいな、
結構気づかなかった部分とかが、作家さんによってまたそうありますね。
これだからなるべく早く次やりましょうね。
復活、じゃあまあ5年後ぐらいに。いや違う、まあ、まあ結構ねいろいろそのまずあのこれ日程を調整するのが最近めちゃめちゃ大変になってるんですよ。
ああなるほどね。
日程がまず、
確かに、そう、なかなかね、
あのみんな結構仕事が忙しくなってきちゃって、日程が
合わない、全員の会う日程に、なやさんだって、なやさん自身だってすごく忙しいじゃないですか。
そもそもやっぱりなやさんの体が開かないと収録できないんで、
そう、ごめんなさい、すいません。
いや、だ、みんな、
だからね、いや、おかしいですよ、全員どんどん忙しくなる。社長が台本まで書いてるからおかしくて。
別に社長言わないで。
そう、あ、まあだからまたできるようになったら、ね、パッとやってもいいかもしれないです ね、
うん、またなんか、ね、レギュラーじゃなくてもこういけるぞみたいな時にね、っていう感じでやれればいいのかななんて思いますが、本当にでもパーソナリティのお三方は本当にお疲れ様でございました。
いえいえ、こ
ちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあそろそろまた、
はい、
そうですね、
お別れのお時間ですね。それではちょっと名残惜しいんですが、またいつかお会いしたいと思います。お相手は中村さくらと
平林萌衣と
さやわかと
納谷亮介でした。
さようなら。